金宝殿のネットで福音御言葉のしずくです。この番組は世の光ライフラインバイブルメッセージ集命の冠をあなたへからお届けしています。今日のメッセージは堀はじめ先生です。藤川真澄の朗読でお送りします。人間関係の修復に向けての一歩。定期的にそうするのではないのですが、私は時々クライエント、相談者から過去にいただいた手紙やメールをまとめて一気に読むことがあります。それは人はどんなことに傷つき、どんなことで悩み苦しんでいるかを単発的にではなく集中的に再確認するためなのです。つい先日も100人ほどの相談事例を読んでみて、人生というところは人によってはどうしてこんなにも辛いことが多いのだろうかと思わず暗くなってしまいました。死別に伴う悲嘆、分けても子供を亡くした親の悲しみ、離婚による家族の崩壊、耐え難い体や心の病などの苦しみ。近年はこうした悩みに加え、長期にわたる引きこもり、また人や環境に敏感でありすぎるために、適応が難しく、生きづらさを感じている人が多くなってきています。ところで、こうした心の悩みというものは、よくよく考えてみますと、一部を除けば、ほとんどは人間関係をめぐる問題なのです。夫婦であれ、親子であれ、友人であれ、関わり方がうまくいかなくて、関係が悪くなったり、破綻しているというようなケースです。最近、アドラー心理学が注目されています。彼は、あらゆる悩みは人間関係の悩みであると考えたことでよく知られていますが、カウンセリングなども先日めれば、人との関係を調整したり、よくするためにはどうすればよいのかを目的としていると言っても過言ではありません。今になって改めて確認したことの一つは、人間関係を良くしていくためには、心理学の知見を駆使した手法も役には立ちますが、人間の心の奥にある真心や優しさが、ほんの少しでも相手の心に触れるなら、関係は一気に変容するということです。多くの手紙やメールを読みながら、もしどちらか一方が、ごめんなさい、私も悪かったわ、の一言が言えたら、傷は癒され、氷のような固く冷たい心も溶けていくのに、と何度思わされたことでしょう。聖書は深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい、コロサイ人への手紙3章12節13節と記していますが、このような心の世界に一歩でも入ることができたら、人間関係は修復され、根本的な解決に向かうでしょう。堀はじめ先生のメッセージを藤川真澄の朗読でお送りしました。今日も神様の見守りがあなたと共にありますように。